小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生とも親交の深い語り手の藤井泉先生をお迎えしてお送りしましたね。
そうでしたね。
少し振り返ってみましょうか。
そう、とてもいいことを言ってくださったと思うのね、語り手として。まず一つは、そのお話を覚えるっていうのは、言葉を丸暗記するんじゃなくてね、一つ一つの場面をはっきり把握して、語るときにはその場面を見ながら語っていくと、場面を自分で動かしながら語っていくということを言ってました。これとても大事な点だと思う。それからもう一つ、絵本についてはあんまり大人の感覚じゃなくて、なるべくシンプルで子供たちにすっきり入っていくような絵本がいいというふうに言ってらっしゃいましたね。
そうでしたね、うん、さて、今日はどんなテーマでいきましょうか。
今日はね、ちょっとすっとんきょうな話なんだけども、僕よく講演会なんかでお母さん方から質問を受けることがあるんですね。うちの子供はお話聞くのはとても好きじゃないと、外で遊ぶ方が好きなんだけどとかね、あるいはお話の本じゃなくて図鑑ばっかり読んでますとかね、そういう質問を受けることがあるんですよ。そのお話好きでない子供の問題をどう考えるかということを聞いてもらいたいと思います。
大変興味深いです。
そうですかね。
じゃあ早速教えてください。
とてもね、そういう質問が多いもんだから、はい、おそらくね、そういうことで悩んでらっしゃるお母さんいるかなと思って、テーマとして取り上げたんですけどね。このことを考えるときね、僕二つ大事なことがあると思うのね。一つはですね、まず子供が何かに自分で興味を持ってそれに突っ込んでいくと、自分がそれに力をかけていくというその活力ね、自主的な興味とそれに突っ込んでいく活力、そのことが大事なんだというふうに思うのね。それからもう一つは、それでもやっぱり将来的にはね、例えば中学生、高校生、大学生ぐらいになった時に、小説とか物語っていうのはとても大事なもんだと思うのね。そこから人生学ぶこともあるし、ですからだんだんにそういう物語の方へ近寄っていくということも大人の方は考えておいた方がいいという、この二つね、それが基本だと思うんですよ。で、あとはもうそれに付随して出てくることだというふうに思うのね。
よくお話をしてたり、絵本の読み聞かせをしてたりするとですね、あっち行ったりこっち行ったり、聞いてなかったりするんですよ。そうすると、この野郎なんて思ってしまうんですけれども。
そういうことよくあると思うね。はい、ですけどね、そういう子もね、出歩いて聞いてないみたいに見えるけど、実は出歩きながら聞いてるってこともあるわけよね。案外子供ってそういうことなんですよね。よく家庭でもあるでしょう。子供がなんか熱中して自分で遊んでると思ったら、意外とお母さんの言うことをチラッと耳でキャッチするっていうのはね、ああいうこともありますよね。それからもう一つはね、その時興味がなくて遊んでても、しばらく経ってね、そのしばらくっていうのは 2,3 日ってこともあるかもしれないけど、半年ぐらいってこともあるかもしれないけど、子供の生活の日々の中で変わってきてね、いつの間にかお話を聞くっていうふうになることもあるんだよね。ですからあんまり慌てて、その時その時の行動で大人が反応しない方がいいように僕は思いますね。
じゃあまあ、この日は聞きたくないんだろうなっていうので、そういう時はもうそれで終わりにしてもいいんですかね。
いいと思う。僕はそれでいいと思うね。それでもね、やはり例えばテレビ漬けの子供ね、
はい、
テレビ漬けの子供ってことは大抵なくて、テレビ漬けの家庭なんだけどね、家庭全体がもうテレビ漬け で、はい、で子供も一緒にテレビ漬けという場合にはですね、テレビって必ず画面があるから、画面から受け取ることには非常に慣れてるわけよね。だけどお話を聞くっていうのは、受け取るだけじゃなくて、言葉で耳に入ったものを頭の中で絵に描くわけでしょ。でそこでは自分で能動的に働かなきゃいけないわけですね。頭を働かせなきゃいけない。そのことに慣れていないとですね、落ち着いて聞けないっていうことはあるんだよね。子供がねテレビに惹かれるってのは、これはもうしょうがないですよ。テレビの方は子供を引きつけるように工夫して作ってるわけですから、当然それは引きつける力あるわけでね。だけど大事なことは、大人の方がね、特に親がですね、お話を読んだり自分でね読んで楽しんだりすることが、そういう興味が大人にあるかどうかね。 大人の方にお話を読んだり小説読んだりという、そういう興味なしで子供にだけお話を聞きなさい、これは無理ね、これは全く無理だと思う、ということが一つあるね。ですから僕は今テレビのこう発達した世の中でテレビ見ないなんてことありえないわけだから、そういう大人の方の姿勢が影響してくるっていうのも、もう一つはですね、こういう試みをしている人もいるんだよ。今日はテレビ切りましょうと言ってね、家庭でテレビのない日を作るというのはあるね。これは実際にやってる人いるしね、1日だけっていう人もいるし、1週間っていう人もいるし、1ヶ月っていう人もいるしね。そうするとね、随分家庭の中変わるんですよね。話がテレビ頼りにできないでしょ。ですから嫌おなしに親と子での会話がいろいろ出てくるという、そういうのあるね。だからそういう試みもした方がいいかもしれないよね。でもね、僕は一方ではですね、子供が例えば記者の図鑑ばっかり読んでるというのは一個構わないと思うのね。あるいは虫の図鑑とかね、動物図鑑ってすごくいいですよね。で、それはそれで価値があるわけで。だけど読み聞かせをするお母さんとか、あるいは家庭文化やなんかやってる方ってのは大抵そのお話が好きなんだよ、お母さん自身がね、お父さんも含めて。なもんだからお話好きでないといけないっていうふうに思う傾向があるかもしれないけど、それはあんまり良くないよね。子供にとってはまずそれがお話であるか図鑑であるか関係ないんで、自分が興味を持ってそれに熱中できること、それが大事だと思うな。でしかも変わっていくからね、子供は。今は虫の図鑑に夢中だった子がしばらく経ったらお話を読むっていうことは十分あり得る、いくらでも例はあるわけでね。ですからあんまりこう短いスパンで見ないで長いスパンで見てあげたい、時間的にね、子供の成長というかそれに合わせて見てやることが大事なんじゃないかなと思うな。
まあ、ある時期は電車が好きだったり、
うん、そうそう、
昆虫が好きだったりしても、うん、でも時々はやっぱりお話を聞かせてあげるという種は撒いていった方がいいですよね。
それはいいですよね。種を撒くといい言葉だよね。そういうことだと思うね。それにはやっぱり特に親自身がそういうお話が好きであると、自分も読むというのがないと種撒けないよね。それともう一つね、大事なことはお話をじっと聞けない子でも、うちの子はもう庭へ出て虫探しが大好きだとかね、蝶々を取るのが好きだとか、それは全く構わないっていうか、むしろいいことですよね。自然の中へ入っていけるっていうことで、僕はだからそういうその行動的な子供ってむしろ僕は安心するね、そういう子供っていうのはね。人間誰でもそうだと思うんだけど、子供の頃は割と平気で自然の中入る機会割と多いですよね。ところが社会で生活し始めると、まあ、農民の方は別かもしれないけど、都会で住んでる人はだんだん自然から離れちゃうじゃないですか。でその時ね、子供時代に自然の中で暴れ回っていたっていう経験はすごく大事だと思うんだ、ね、ですから子供が庭があったり、あるいは遊園地があったり林が近くにあったら、そこへ遊びに行くっていうのは僕はとてもいいことだっていうふうに思うね。
それは何歳ぐらいまでとか何かあるんですかね。
どうでしょう、やっぱりその性質にもよるだろうし環境にもよるだろうけどね。でもどうですか、中学生ぐらいでも十分それはできたら幸せなことじゃないかな。セミ取りに行くとかね、あるいはいろんな虫を取りに行くとかっていうことがね、中学生ぐらいまでできたらすごい幸せだよね。ほとんど今ないでしょうけどね。
そうですね、
ねえ、ないからこそ僕はね、もしそういう子供が可能性あるんだったらそれはやらした方がいいと。そういう子供がどっかその虫取りに行きたいっていうのに、いや今日は本読みなさいって、これは無理だよ、子供嫌いになるよ本がね、と僕は思うな。
そうですね、
で僕自身ね、はい、振り返ってみて、今僕はまあ昔話の研究者ということでやってるけどさ、自分の子供のことを振り返るとね、全然本なんか好きじゃなかったもんね。っていうか、まあ、戦争中だっていうこともあるんだけども、読んだ本で覚えてるのってのは敵中横断300里なんてね、戦争ものよ。それから肉弾三銃士なんてね、当時の英雄ですよ。そういう本ばっかり読んでた、読むとすれば。だけど本なんか読むよりも外で戦争を起こして暴れてたな、そっちの方が記憶が強いよね。
どんな遊びをされてたんですか？
もうそれはもうあらゆることやりましたよ、ね、自分たちで竹の弓を作って 標的に向けてね、ピシャってやって誰が一番うまくいったかとかね、あるいは二組に分かれて騎馬戦みたいなことをやって遊んだりね、土が持ってあるとこ行ってそれを掘って塹壕を作って喜んだりね、そんなことやってたよね。
もう全身を使って遊んで、
そういうことですよね。だからそういうことがね、今やりにくいだろうけど、でももしできるチャンスがあったら子どもたちはそういうのをやることとても大事だと思う。
そうですね、
土をね、自分の手で、素手でだよ、土に穴掘るなんてとってもいいんじゃないですか、もしそういうことをやる子がいたら。
そうですね、今はゲームというものもあって、うん、仮想の中でイメージを膨らませてるっていうのがあるから、う
ん、あるからね、
ちょっと怖いなっていうのは個人的に思いますけれど、
そう思うね、うん、ですから環境によってそんな自然ってとても隔離されちゃってるって人もいるかもしれないけど、もし例えば日中だけでもいいからそんなとこ行ってね、林の中行って遊べるんだったら、ぜひ大人の方としてはそれやってやった方がいい。その時にも本読みなさいって、これはやめた方がいいよね。それともう一つはね、
はい、
時々質問を受けるんだけども、うちの子はね同じ本ばっかり読んでますと、私としてはもっといろんな本を読んでもらいたい、読んで知識を増やしてもらいたいと思うんだけど、子供は同じ本ばっかり読んでるんですよって訴えが時々あるのね。僕はねそれは全然構わないと思うんですよ。子供がね同じ本に執着するってのはとてもいいことよね。どうでしょうかね、そのそれも子供の内的な力なんだよね。自分が気に入ったものにぶつかって、それでそれを何度も何度も自分の中で取り入れて楽しむっていうのは、うんと理屈っぽく言えばさ、もう知ってるものとまた出会ってるわけでしょ。昨日読んだ本とまた今出会ってる。子供ってさ、もう知ってるものとまた出会うのって大好きだよね。
安心感
もあるし、安心があるしね。だからあのこの人形がなければ寝られないとかさ、この毛布がなければ寝られないとかってあるじゃない。あれって僕は子供の成長にとってすごく大事だと思うな。いわばね、子供は例えば今まで生きてきた6年の中で出会ったいくつかの数少ないものに、知ってた本に出会って自分の今までの人生を確かめているというふうに僕は感じるのね。いわば自分の存在証明というかな、自分はこうやって生きてきたんだよっていうことを自分を確認して、そしてまた前へ進んでいく、また戻ってきて確認して前へ進んでいく。子供の成長ってさ、絶対に電車のように一直線に前へ行かないよね。前行っては戻ってきて確認して、また前行っちゃ戻って、この繰り返しだよね。でも大人の方はどうもね、まあ、戻らねえで前行ってくれと能率よくね
合理性を求めますからね。
そうそうそう、どうしてもそう思っちゃうけどね。それは僕だって親だからわかるけどさ、そこは長い目で子供を見ることって必要なんじゃないかなと思うな。あの大事なことはね、子供が自分の自主的な興味で何かに突っ込んでいくことね、それが大事だと思う。だけど大人の方としてみれば、その子の長い人生考えれば、いつかやっぱり物語に目覚めて、そしてそこから人生を学んでいってもらいたい、豊かにしてもらいたいっていう目は持ってた方がいいね。だけどそれを今請求にね、例えば5歳の子にあんた今も一生懸命お話を聞きなさいよって、これはやめた方がいいよね。大事なことは子どもの自主的な力の方だと思うな。
さて来週は先生どういうテーマにしましょうか。
今昔話のことをいろいろ取り上げて僕は話してるんですけど、実は子どもたちが昔話を聞くのは、昔話が聞きやすくできてるからなんですよね。昔話の文体自体がね、それはあの伝承的におじいちゃんおばあちゃんが代々語り伝えてきてる間にできた綺麗な文体があるんですね。それを解説しようと思ってます。
じゃあ来週もよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、よろしく。
小沢敏夫昔話へのご招待。